心が安らぐ人生相談チャンネル渡辺夫婦の二人ごとへようこそ。この番組ではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して僕たち夫婦が本音で向き合いお答えしていきます。配信を通じて皆さん一人一人の自分らしい幸せが見つかるヒントをお届けできれば幸いです。はい、こんにちは、渡辺夫婦大輝です。
由美です、こんにちは。
はい、こんにちは。今日は夫婦対談形式でお届けします。今日のねテーマは、カウンセリング、心にねちょっとモヤモヤがあると、なんかね調子悪いという時は気軽にカウンセリングを頼ってほしいなっていうことをお伝えしたいのと、実際僕らもカウンセリングとかね最近受けたりもしてて、その経験談とか、こんな感じよっていうことをお伝えできればなっていうふうには思ってますっていう感じやな。はい、で、レターですか。
あ、ごめん、また傾聴してた。
だからさ、ラジオやねんからもっとこうガチャガチャガチャガチャこう会話をしたいわけよ。
うんって言わなあかんね。
そう、なんかうなずいててもわからんしさ、僕対談やねんからこう突っ込んだりちょっと待ってとか言ってさ、脱線したりとかね、そういうのも楽しみたいので。
そう、
最近さ、だからハーンが、その心のこととか、カウンセリングのこととかを学んでるおかげで傾聴しようんだよ。傾聴って傾くに聞くと書いて傾聴なんですよね。要するにこう相手の、ね、言ってることとか否定とかね、
こう
ちゃちゃ入れせずに、そうかそうかと、
ただただ黙って笑顔でうなずく、
そうですかって言ってうなずいて、それをさ、それを配信でされたらさ、
傾聴すな言
うて 無になるからさ存在が、
はい、ごめんごめん。
こんな感じで、ワイワイ行きたいと思いますが、鍋友の皆さんからいただいたレターをご紹介しつつお話ししていきます。では最初の方ですね。渡辺夫婦さん、タソちゃん、いつも拝聴しています。匿名さんですね。以前第412回の放送で流産後の心の持ち方についてお尋ねしたものです。体の不調はなくなったものの、9月末が予定日だったということもあるせいか、最近心が乱れています。また相談に乗っていただけませんか。当時激しい動悸や心臓の違和感で心臓内科を受診したのですが、流産手術の恐怖、手術台で麻酔から覚めた感覚、動悸や心臓の違和感が病気だったらどうしようという不安から、血圧も脈もびっくりするぐらい高く出たのです。その体験から今でも違う病院に行ったり、職場の健康診断を受けるときでさえも血圧や脈がとても上がってしまいます。婦人科などでなくてもとにかく病院や検診が怖いのです。自分の体調だけでなく夫や両親の不調にもとても敏感になってしまい、このままではいけないと思っています。もう妊娠や流産を経験していない自分に戻ることはできないから、すごく傷ついている自分を癒していこうと思いながらも、まだ気持ちを整理できていない、不安を吐き出しきれていないと感じるのです。どうしたらいいでしょう。カウンセリングを言われそうですが、まだ敷居が高く踏み出せていません。はい、ということで、レターね、前回412回かの放送で流産後の心の持ち方についてお尋ねしましたということで、あれからやっぱりちょっとまだ調子が悪くてということで追加でレターいただきました。
なんかレターでさ、そう、ご存じない方もいらっしゃるから今一度言っておくと、私も去年2回流産をしています、で、匿名さんが9月が予定日だったっていう一言聞いて、私も今グッてなった、胸が。
あ、
そうかと思って、私予定日いつやったかな、なんかもうそんな全然考えてなかったけど、今本来やったら赤ちゃんいたなとか、
ね、
思うのはすごい苦しいやろなって思ったし、流産手術の恐怖っていうのがもうすっごいわかる。特に1回目意識のある状態で赤ちゃんが座れる音を聞いた時、痛みとあの音と今でもうえってなるもん。で、そうやな、 受けてほしいとしかもう言えないんよ、カウンセリングを。
あ、カウンセリング敷居が高くて踏み出せていませんってことなんやけど。
あのね、大丈夫、もう高くないし敷居、まあ、これ、うん、それは今回この1回の放送を使ってもうそれはお伝えしたいねんけど、うん、私たちがねレターでお答えできるのって、これあの鴻上さんっていう方が本に書かれてて、人生相談の本を書かれてる脚本家の方がね、うん、いらっしゃって、でその方もあのお便りいただいてそれにお答えするっていう形を取ってはんねんけど本で、
うん、
そこですごいいいこと書いてはってさ、その通りやなって思ったんが、その自分たちがお便りをいただいてお答えできるのは軽い怪我しかないんですって言ってて、
うんうんうん、
で今回匿名さんの場合はもう病院行くだけでものすごく怖くて血圧がバーンって上がってって、もうその体に症状がはっきり出てて、私それも軽い怪我じゃないと思うよね、
うん、
で軽い怪我じゃないと私たちはもうなんかこうしたらどうですかとか言えなくって、それぐらい大きい怪我になってしまってる場合はもうプロの力を借りないとどうしようもないって思ってるんよ。
うーん、
で大君も私もそうやって思うから、たまにこうやってレターいただいてるにもかかわらずカウンセリング受けてくださいって言うことがあったと思うんやけど、
そうだね、
それはそういう基準やねん、もうプロの出番でしかない状態になっちゃってるよっていう。
うん、結構なんかレターももう自分で結構状況を整理してて、なんかあと一押しがあったらなんか前に進めるみたいな、そういう方もいらっしゃって、そういう時は僕らがこうちゃいますか、あちゃいますかとかこういうことによってなんか勇気づけられて自分で進んでいけたりとかねするんやけど、まあ、ほんまにもう病んでしまった時とかもうどうしようもない、もう何が不安なのか何に悩んでるんかすらもうよくわからん、もうぐちゃぐちゃみたいな時はやっぱ誰かの力、そのレターではなくてプロの力を借りて解きほぐしていってっていうのは必要な場面は絶対あるなとは思うね。
そう、うん、で私もあのカウンセリング受けるまでってものすごく敷居高かってん、
うん、
やし、なんかねはっきり病んでたりとかこう病気ですって、
あーそうやね、
もうあなたは病気ですってパーンって言われたりとか、
うん、
あと一番不安やったんが自分の悩みをしっかり人に状況説明できるようにならないとカウンセラーの方に何を話したらいいかわからないから、
うん、
なんかそんなん言われても困りますって言われたりとか、
うん、
なんか
何しに来たんですか、
そうそうそうそうそうそう何しに来たんですかって言われるのがものすごく怖かって、
うん、
でも私あのそう、あでも実際受けて分かったんが、そのもう言葉にならへんけどもやもやするとか、言葉にならへんけどもう毎日寝られへんくて苦しい、なんでか分かりませんって、この状態でもうオールオッケーなんよ受ける、
うんうん、
受ける時って、
うん、
だからその敷居が高くてもう何か言われたりして怖くてとかもしあったとしても言葉にならなくて大丈夫だし、泣きすぎて言葉が出なくたってそれでもいいね、
うん、
やしもしなんかはっきり顔を合わせて喋るのが怖いとかあったらそれも含めて最初に相談してみてほしい、
うん、
あの LINE で予約する時点で例えばお顔を出したくないんですって言うんやったらあの対応してもらえたりするから、
うん、
うん、大丈夫で大丈夫やし、間違いなく断言して言えるのがカウンセリングを受けたら絶対楽になるから。
そうだね、
もう言い切れる、その未来が私は見える。
まあなぜなら今まで受けてきたしね、
そう
自分の体験もあるしね、
で私も流産があって今回受けたの、
うん、
で本当にそれでもう驚くほど楽になったから、で逆に受けてなかったら今でも調子めっちゃ悪かったと思う。
まあね、だいぶ こう天気にはなったよね、
うん、
僕もね、あの単発ではあるんですけど一回話聞いてもらったことがあって、まあすごく楽になったよ。気はこう何でもこう話せる相手がいる、でそれを聞いてくれる、でちょっと違う角度からこう言ってくれたりとかねして、なんか自分の視野が広がった感じがしたし、まあなんかこういやどうしようかなってい う, こうカウンセリング行こうかな、行かんとこかな、聞いてもらおうかな、どうしようかなって、こうやる前はすごい緊張するし、いややっぱいいかなとかってさなっちゃうねんけど、やっぱそのやってもらった後悔っていうのは全然ないし、
うん、
あむしろあなんかこんなことやったらもっと早くやっといたらよかったっていう、なんかそういう思いの方が大きいかな。
もうね、あの絶対後悔させませんって言い切れる私は、
うん、
匿名さんの場合は、
うん、まあ、難しいよな、なんかこう身近じゃないのは確かやしさ、それは分かるし、うん、でなんかこう例えば日常生活送ってて急にこう咳めっちゃ出るとかさ、鼻水ダラダラになったってなったらさ、うわこれ風邪ひいたんちゃうか病院行こうかとか言ってさ行けるけどさ、心のことってさ
見えないからね、
見えへんやん。心がもしかしたらもう骨折してるとかさ、
うん、
もう血だらけになってるかもしれんけど、それって外から見えへんしね。だからまあね、その行く基準っていうのも分からんやろうし、行こうかってなった時に病院やったらね、街中いっぱいあってこう保険証持って誰でも行った経験ね、ちっちゃい頃からあると思うけど、カウンセリングってどうやったらいいのっていうので、そういうなんか敷居の高さもあるやろうし、あともしかしたらイメージの問題もあるかもしれんな。なんかカウンセリング受けてるっていうのがなんか相当なんか病んじゃったというか、なんかこう特別な人が言ってんちゃうかみたいな。
わかるわ、もともとあった私も
ね。でも意外とそうじゃないというか、まあ日本ではまだそういうイメージもあるんかもしれんけど、まあ割と海外ではカウンセリングが日常に溶け込んでるって話も聞くし、結構ドラマとかでもなんかカウンセリング受けたりさ、セラピー受けたり、なんか夫婦でなんか受けてるシーンとか出てくるしな、
うん、
なんかそういう、なんか身近な存在やったりもするから、なんかそういう風に捉えられたらいいなっていうのは思うな、
うん、
こう体の健康を保つのと一緒に心の健康ももっと気軽に保って大事にしていくみたいな習慣。
そう、ほんでな、じゃあカウンセリングおすすめって言うたけどさ、
うん、
実際受けたいと思ったら誰にどうしたらいいのって思うやん。
まあそれはあるな一個。
ということで次のレターをお願いします。
いや、はいはいはい、レターですね。なめともネームいわしぐもさんですね。あだみふうさん、以前から YouTube、 最近ではスタンド FM を拝聴しております。特に夫婦対談がとっても大好きです。一点質問がありメッセージしました。由美さんと大輝さんが直近カウンセリングの重要性についてお話しされているのを聞いて、もしよかったら由美さんが登録されているカウンセラーを教えていただきたくてご連絡しました。ネットで調べてもなかなかどういうのがいいのか分からずでして、教えていただけると大変ありがたいです。はい、
ありがとうございます。
じゃあカウンセリング、カウンセラー誰に言ったらいいんや、とどうしたらいいんやっていう次のステップやな。
あのもうずっと前から言ってて、もう同じ人ばっかりご紹介してちょっと申し訳ないんですけれども
まあそうですね、
あの私が通ってて本当に人生を変えてくれた人が、
うん、
カウンセラーの山下陽子先生、
うん、
でいわしぐもさんにも匿名さんにも陽子さんを私はおすすめしたいと思います。
まあハーンがご紹介しますってなったら陽子さんやってことやな。
陽子さん一択ですね私は、うん、でなんかね、そう本当にカウンセラーって受けるまですごい勝手なイメージね、
うん、
めっちゃアドバイスしてくんのかなと思ってて、
ああ
でやっぱり実際私は受けたことないねんけどさ、なんか今時 LINE カウンセリングみたいな感じでさ、 LINE で1000円でちょこっとカウンセリング受けましょうみたいなとかあるらしいねんか、はいはいはい、わい知らんで、
ああ
けどやっぱなんかもうめちゃくちゃらしくって、
あそう、
うん、なんかこうしたらいいでしょうとかさ、なんかこうしなさい、ああしなさいとかさ、
まあ、LINE でせやな。
でまあもちろんそれが合ってる人もいるとは思うよ、
うん、
でも私が欲しいというか、なんか なんていうんかな、そに対して陽子さんのカウンセリングはどういうカウンセリングかっていうと、まずただただ話をめっちゃ聞いてもらえる、
うん、
で聞いてもらった上で陽子さんは私たちの中に必ず正解があるって信じた上でのカウンセリングなの、
うんうんうん、
だからあのいくらその陽子さんがこの人はこうした方がいいって思ったとしてもそれは言わないの、
うん、
でそうじゃなくてほんまに私がしたいこと、ほんまに私が望んでることを私の中から引っ張り出すね、
うんうんうん、
でも引っ張り出した時の世界の変わりようよ、
うん、なんか誰かから頭ごなしに言われたんじゃなくて自分から出てきた結論ってことやもんね。 それ
しか世の中って正解がないのに、
うん、
私らってその正解を探すためにあのネットでさいろいろ調べたりとかさ、
まあね、これが普通なのかとかね、他の人はどうなんかとか
本を読んだりとかさ、
うんうんうん、
してるんやけど違うんよね。いやほんでその体験談は最後に喋るわ。
あ、なるほどね。
そう、
まあだからそのなんでそのプロのカウンセリングの、まあ、信頼できる、まあ、カウンセラーもいろいろおるからさ、
うん、
あのなかなかその全員がいいかっていうとそうじゃない現実もあると思うねんけど、まあ僕らが信頼してるのは山下陽子さんで、まあ、陽子さんはやっぱり話を聞いてくれて僕らの内側に眠ってる正解本音とかをまあこう自ら気づけるようにちょっとサポートしてくれるっていう感じやな。うん、まあその体験がすごくいいよね、うん、っていうのは思うな。
ものすごく人生変わる。
まあ結局自分の中にしか答えがないっていうのはほんまにそうやなって思う。だって自分の価値観っていうか自分の人生やからね、自分しか分からんよね、
うん、で話が自分の中の正解を見つけたらなんで楽になるのとかさ、
うん、
まあなんか割と抽象的なお話をしちゃったから、
まあ確かにね、
ちょっとはてなやと思うんだけど、はいはい、私がカウンセリングを受けた当時ね、
うん、
日記に残してました私、
まあ、はあ、日記マンやからね。
いやこれもう私当時の気持ち忘れてたからこれはもうすげえなと思って。
ああ
で日記なんでちょっと棒読みなんやけどさ、
あ書いたことをね読み上げてくれるのかしら。
うん、ちょっと読み上げたいなと思います。
それはいつのカウンセリング、いつどういう時に受けた。
これは6月
今年
6日に書いた日記でございます、
はあはあはいはい、
何回か多分カウンセリングを受けて、
うん、
流産から回復した日記です。もう自分でタイトルつけてる、流産回復日記って。
じゃあもう回復したってなんか思えた時があったんや。
うん、ほなまあ読むで、
うん、
あてかこれ多分ブログに書こうとしててなんかそういう感じで書いてるわ。
まあまあいいよ。
流産回復日記1、平気平気もう前を向いてますと言いまくっていた。
あーかつてね、
うん、そう、
うん、
で表向きは
直後とか、ね、
そう表向き
か
ぶってくんな傾聴して傾聴表向きはマジでそう振る舞ってた。あでもあのちょこちょこ入ってきてごめんサポートでちょこちょこ入ってきて
傾聴モードでいい、
うん、ただ家では自分が別人のようになってしまって自分でも驚いたしコントロールが効かなくて辛すぎた。でいつからか元気そうでよかったと言われることに腹が立つようになった。
うん、他の人から言われた時にね、
そう、
ゆみさん元気そうでよかったですとか言ってね、
そう、
うん、
それにものすごく腹が立っていました当時は、
うん、
でこれが1番、
うん、
で2番、チビタイトル消えない子宮の痛み
なんかちょっとかっこいいかっこいい感じのタイトルついてるな、なんか、
うん、
なんか痛いっていう話なんやけどさ、
そうそうそう、ピルを飲むようになって感情の爆発は抑えられるようになった。ただ 気分の浮き沈みが一層大変なことになってしまい、日中涙が出たり眠れなかったりするようになった。それでも YouTube は笑顔で出てたから誰からももう心配されない。どこに行ったって楽しめるわけないやんって声を大にして言いたい、
うん、
泣けてきた。かわいそう当時のワイ当時のワイ思い出して泣けてきた。かわいそう。あ、ほんで組んで。そんな中カウンセラーの陽子さんとランチに行く。これもうほんとたまたまやったんよ。たまたま、
あれはほんまたまたまやったね、うん、
たまたまランチに。
カウンセリングいきなりお願いしますじゃなくてね、そう、なんかランチ行きましょう、もともと知り合いっていうかね、やったからね。
ほんであのスタンド FM のこと教えてっていう話で、
あ、そうやね、
あ、じゃあランチでも行きましょうかって。
確かに。
ほんでさ、いやこれちょっと日記書いてないんだけどさ、あの陽子さんってものすごく普段から安定してる人やね、
うん、
でなんか波動波動ってよく言いはんねんけど、波動がものすごく安定した波動を出してるから、なんかもう陽子さんと一緒にいるだけでめちゃくちゃワイの心がほぐれたんよ、
うん、
なんかしてもらったわけちゃうで、
うん、
でもうなんか心がツンツンツンツンってされててさ、一緒にいるだけで、
う
ん、めちゃ緩くなってて、ほんならなんかそんな時にさ、陽子さんからな、あ、もうほんま突然よ、というかユミさん大丈夫って聞かれて、ほんなら、大丈夫なのかなって言った瞬間涙ブワーって出てさ
あ、
でこれから日記なんやけどさ、この一言を心から待ってたんだと思う。
あ、大丈夫ですねじゃなくてね、
泣ける待ってもう最近涙腺ゆるゆるやねんわい誰からも気づいてもらえなかった、でもたった一人気づいてくれた。ここまで自分ですら気づいてなかった、かっこ、これは今だからわかる、
うん、
でこのユミさん大丈夫の一言で私限界やったって気づいて少し楽になった。で、あのこの日にその陽子さんが私の体を見ただけで、ユミさん子宮腫れてるよって、
うん、
触ってないで、もうほんまにどういうことって思ってるけどさ、触ってないのに子宮腫れてるでって言われて、でもねこれあの MRI、 あの、うん、機械、お腹の中スキャンするって言ったらいいんかな、
うん、
まあ、撮影する機械とかで見たんですけど腫れもなくって、なんか原因不明なんですって。
痛かったんやな。
痛い、うん、でも原因不明やね、
うん、
って言ってたら陽子さんがよかったらうちおいでって、
うん、
きっと良くなるよって言ってくれてさ、でそん時は何をするのか、なぜ整骨院に子宮の痛みで行くのか、
うん、
なぜ子宮の痛みでカウンセリングに行くのか分からへんかって。
陽子さんとこはカウンセリングもされてるけど整骨院もされてて整体師のね方でもあるので体も見れますっていう方なんよね。
でなんかよく分からんけどもう楽になるって言ってくれてるし、とりあえず行こうか思って、んで行ってきました。でね、その施術もまたすっごい不思議な施術やって、
うん、
その痛みを体の不調を通して自分の心の本音を知るっていう施術やってん、
うん、
だから整体の資格をお持ちやし心のカウンセリングもできる陽子さんならではの施術やってんそれ、
うんうんうん、まあ心と体がまあリンクしてるっていうね、完全別物ではないっていう前提やな。
そうで、もうわけわからんまま行って、わけわからんまま寝て、わけわからんまま今から子宮とお話しするねって陽子さんが言うの、
うん、
って思って、私もうそんな痛みと会話とかわからへんわからへんって思ってたのにさ、
うん、
やり始めたらめっちゃ子宮喋っててじゃあもう意味わからんやん。
わからんな、
喋んねんこれが。
あ、
でほんまに不思議で、でまあ、寝転んでさ陽子さんが聞くわけ、 どれぐらいで、ユミさんこの痛みねって、子宮の痛みどれぐらいで治したいって聞かれたよ。
聞いてた。
で私はこんな痛いし、で痛みなんかない方がいいに決まってるって頭で思ってたの、
しかもむしろなんか どれぐらいで治したいじゃなくて、いやどれぐらいで治るんですかっていう、
そう
先生教えてくださいよって感じ。
そんなん先生が決めるというか先生の判断じゃないんって思ってんけど、
ね、この風邪は何週間ぐらいかかりますね、だからこの骨折は何ヶ月安静にしましょうとかね、
じゃなくてどれぐらいで治したいやってん、でさ、まあ、頭ではそんなん一瞬で治したいですって、
それ今すぐお願いしますっていう話だな、
言うと思ってたらさ、こう湧き上がる回答が全然違うわけ、3ヶ月ぐらいって言って、
3ヶ月ね、
そう、でそう3ヶ月ぐらいって言ったのは頭で考えたっていうよりもなんか湧き出た回答やって、
なんかパッて出てきたんやな。
でなんで私3ヶ月もこんな痛み持っときたいんやろってその時思ったやんか、でそれにもすごいびっくりしてんけど、そっからこう体の生態も入りつつ、ずっと子宮と陽子さんが対話してくれてて、でそのなんで3ヶ月かっていうのをまあ深掘りしていったら、すごい泣きながらやってんけど、わい、もう大泣きした施術やってんけどさ、みんな あかんこれもう泣いてまうわちょっと待ってよ、ゆっくり喋らしてよ。みんな忘れてる、わいのお腹に赤ちゃんがいたんを忘れてるし、ワイも平気って言ってるけど、大事だけはまだ覚えてあげてたいって、大泣きしながら言ってて、でこの痛みは私が赤ちゃんのことをちゃんと愛してたかどうか確認できるまで消えちゃダメって、もう全く分からんで、この頭で考えたことなかったから、
言ってたよね、なんかえいきなりどうしたみたいな、
いきなり消えちゃダメって言ったの、私が愛してるか確認してからじゃないとダメですって、でこれがさっき言ってた私から湧き出た答えなの、人からあのこういう風に考えてませんかとか、なんかそういうのじゃなくって、これが私から飛び出たアンサー、みんな忘れてるけど私は覚えてあげていたいと、愛してたかどうか確認せえっていう謎の指示
そのなんかお腹にかつていた赤ちゃんを愛してたかどうかを自分ではっきりさせたい、
そう
で痛みが消えてしまうとほんまにお腹にいたんだっていうのがもう忘れ去られてしまう、ユミ自身、
そう
この痛みとともに赤ちゃんの存在も消えてしまうっていう危機感があるから、忘れんなよみたいな、
そうそうそうそうそう、
確かに手術で出ていったけどそんな簡単に忘れてもらったら困んぞと、忘れんなよ、そして赤ちゃんのことを愛してたのかどう思ってたのか今一度はっきりさせてくれと、なんかそういうメッセージなんやっていうのが自分の内側から、
そう
なんか不思議やんね、
飛び出たの、
飛び出た
ん
やね。
でその時にな、陽子さんがこう聞いてくれて、ねえじゃあその赤ちゃんねって、あのなんて言ってるって、その時いた赤ちゃんは今なんて言ってそう、忘れたら、私のことを忘れたら絶対嫌って言ってるって、
あその赤ちゃん自身がね、
そう
忘れんなよって言ってんのか、なんて言ってんのと、
ほんならさ、もうこれも頭で考えてないねん、もうすぐ出てきてん、バイバイって言ってるって
もうあい爆笑やった、
そうね、
でもどういうこと、
陽子さんも爆笑、大輝くんも爆笑、私も爆笑みたいな
いやなんかてっきりさ、うん、その赤ちゃんが私のこと大事にしてやみたいな、忘れんといてやみたいな、ね、まあ発注でさこう亡くなっちゃったけどさ、私のこと愛してよみたいな、私が第一子よみたいな、なんかそういう主張してるんかと思ってたからさ
そうそう、
バイバイみたいな、
しかもめっちゃ笑顔でバイバイみたいな、
はいさよならみたいな、もうあっけらかんとしてんの、
うん、バイバイって言ってて、でもなんかね、でそのバイバイって笑顔で言ってるイメージに自分で気づいてすっごい楽になってんやんか。
うん、
でここで1回目のカウンセリングは終わり、これここまでが1回目、
はいはいはいはい、
で家帰ってあの寝て、ほんで翌日朝起きてさ散歩した時にさ、
うん、
久しぶりに木の香りがしたんよ、
うん、
で私施術中にさ、うわゆみさん呼吸浅いわ、これは寝れへんわって何回も言われててやんか、
呼吸浅いって言われてたね、
そうこれは夜中起きるよって言って、確かにもうめっちゃ不眠やってその時、
そうだね、
せやけどさ翌日散歩した時に久しぶりに木の香り土の香りしてさ、
うん、
うわ深呼吸できてるってもうすごい感動したよそれで、うわうわ自由や自由やって思って、その日一日すごいハイテンションでさ気分も高揚してたの久しぶりに、うんうん、やったやったもう呼吸もできるようになって私自由って思ってたら、夜寝る前にさ横たわってこうあの副交感神経ってい う, こうリラックスの方に体が入った途端、うん、なんか昨日のこと思い出してきて、昨日の施術、
ああ
えそしたらさ、え待って私こんなに今ハッピーやったけど、それってこのままこの子宮の痛みちゃんが消えるってことって思ったらさ、
ああ
急にボタボタ涙出だして、いやいやいやいやって、
その痛みが消えてほしくないってこと、
そう不思議やろ
不思議やな、痛いから嫌やったのにね。
でなんか実際さあの流産ですよってあのお腹の赤ちゃん生きてませんよって言われた日以上にギャンギャン泣いて、ほんでもう
あのもうおえってなってた、
えそうもうおえってなるぐらいもう
おえってなってた、
ブワーって泣いてさ、でなんか何言ってたかちょっとあんま覚えてないねんけど、
うん、
またいなくなっちゃうとか、
うん、
この今の痛みは3人目の赤ちゃんやから嫌やみたいな、
ああ
また失うもう絶対嫌みたいな、
うん、
を言いながらブワーって泣いてたの。でもそんな後にバイバイって言ってる赤ちゃんをなんかふと思い出して、
じゃあな
で想像すると楽になる、
ああ
で重く受け止めすぎやでって思う自分もいたりして、
うん
ね、なんかさでもぶわいやいやいやいやこの痛み消えてほしくないって思ってる自分の感情をバイバイっていう自分のあの時思い出した映像で押さえつけてるのが正解なんか、
はあはあはあ、
分からへんかってんその時、
はいはいはい、
でそれを陽子さんに LINE してなんかこれでいいんですか私って聞いたら、あの陽子さんからもうありのままを受け止めてってアドバイスが来たの、うん、でもしユミさんが笑顔の赤ちゃんを想像して楽になるんやったら、それはあの私が導いたんじゃなくてそれがユミさんの中への答えやねんって、
うん、
ユミさんが私の質問で導き出したかもしらんけど、それはユミさんが選んだものやから受け止めてあげてって LINE が返ってきたんにめっちゃ救われて、
うん、
あそうなんや、私にとっての正解ってこれやったんかってなんかね、そのだしさ流産した子のこともなんかネット上の本とかあと母性があったら当然とかなんかこれは多分今まで喋ったことなかったと思うねんけど、 相手は私を選んでくれたとかさ、やっぱいろんな本に書いてたりするの。
あ、まあまああるね、そういうね、その赤ちゃんがっていう話ね。
そう、赤ちゃんはお父さんお母さん選んできましたよとかさ、
天から選んできたとかね。
そう、なんか私を幸せにするために来てくれたんですよとかさ、
まあこうちょっとこうスピリチュアルチックかもしれんけど、そういう捉え方って結構聞くよね。
うん、やし、だからどっかで愛さないとって思い込んでたらしいね私。
うん、
お腹の中の赤ちゃんをちゃんと愛さないといけなかった。でも実際蓋を開けてみたらね、
うん、
あの赤ちゃんは何一つ未練なさそうに帰ってったし、
まあバイバイって言ってるからね。
あくまでも私の中の赤ちゃんは母さんありがとうまたねとか言ってないの。
はいはいはい、
バイバイって、バイバイ、ね、もうそれしか言ってないね。で
なんかもう遊び終わって、はい帰りますみたいな、バイバイっていう、なんかめっちゃ軽い感じの楽しいバイバイやな。
だからこれマジであくまでも私の中の正解やから、みんなの流産体験で考えたこととは絶対違うで。
ああそれはね、もうそれユミの体験でしかないからね。
そう、絶対違うっていうことを念頭にこれを聞いてほしいねんけど、だから私のお腹の中に来てくれた子は私のことをお母さんってまず思ってない。
はいはい、
もう通りすがりハイタッチした人ぐらいの勢いイエーイって
なんかこうたまたま、
そうたまたま、そうマジでそうやね、たまたま居合わしただけで、で私も思わなあかん、愛さなあかんって思ってたけど、実際は本音部分でいくと私の大事な子って一切思ってなかった。
それは当初から思ってなかった、その流産してからか。
まあそれに気づいた。
ああそれに気づいた。
で多分なんか本音はそうやね、大君が言ってくれた通り最初から大事な子って思ってなかったのに、やっぱほらママありがとうとかさ、なんかママ選んでくれたとかさ、いろんな本を読むわけやんか、やっぱでそういうので、あやっぱ愛して当然なんかだとかさ、
なんか大事な命なんやな、
あそう大事な命な、なね、そうそうそうそう、でなんかいつからか、いやそんな大事な子って思わない、そんな白状は許されへんでって自分で自分をめっちゃ締めてて、
まあちょっと呪いみたいになってたやな。
そうやったのに、陽子さんのカウンセリングを受けてバイバイって言ってて、でそれをそれが私の正解やからって言ってもらえて、
うん、
その経験を通じて、あ私何考えて何感じてもよかったんやって、めっちゃ救われてんそこで。
まあ普通こうやとか、母たるものこうあるべきとかね、そんななくて、
そう
私が感じたものは私のもんやし、それが正解やしっていう。
だからこれ日記に書いてんねんけどな最後、
うん、
別に相手は全く私を母と思ってなかったし、めちゃくちゃ楽しそうにお別れしたから、
うん、
私も通りすがりにハイタッチしたような気分、別に我が子と思って愛さなくていいんやって思えたら、この日を境に元気になったって書いてんの。
へー、なるほどね。
そうでね、すごいいいこと書いてんねんけど、タイトル第3番自分と向き合うこと
なんかこう副題というかついてんな
まあこれは要するに、なんか陽子さんにこの感じ方正解ですかって私すぐさま LINE しちゃったのね。
ああ、
まあ、それは陽子さんからも全然いいよって、それぐらいユミさんは自分の心に向き合った証拠だからって言ってくれてんけど、私なんか最近いつもそうやったなと思って、
うん、
人に正解求めようとして、なんかそういう癖、
これでいいんですかみたいな。
そうで極端な話ね、そこに陽子さんに LINE したのってヤフー知恵袋にね、
うん、
私流産しましてん、でもその子はバイバイって言ってくれてる気がして、それを想像すると楽になるんですけど、これって私おかしいですよねって聞いてんのと一緒やなって。
まあね、そんな な、ねえ、それはなんか回答書いてくれる、ね、人もおるやろうけどさ、そんなところに正解ないわな。
そうやね。で意味わかるやろ。だからなんか最初に私がなんか自分の中にしか正解ないっていう話をしてたんはこういうことやね、
うん。
だから Y の中の正解は赤ちゃんがバイバイって言ってたし、赤ちゃんを大事な我が子って思ってない自分を受け入れるところが正解やって、これで
それを受け入れるってことね。
そう、
それは受け入れられへんかったわけやから、ね、
そう、受け入れられへんからそれを
苦しんでたんやね。
しっかりせえって痛みがなんかその痛みを抱え込んじゃってたの、うん、愛せえよみたいな、お前白状なそんなんで母親になれると思うなよってどっかで自分をめっちゃ責めてた。
それは自分の頭の中にあるこうあるべきっていう基準というか、
そうそうそう、
まあ、呪いというか、ユミにとっては呪いになってたんやけど、
うん、
でそこと自分の本音が矛盾してたし、
そう、
でもそこのなんかこう仕組みが分かってないからただ苦しい。
そう、
なんかよう分からんけどしんどい、元気やと思ったらやっぱりしんどい、
そう、眠れへん、ものすごくヒステリーになるとか、もう大君も辛い思いたくさんさせてしまったし、あの時はそうっていうのがね、私のカウンセリングの体験だったんですけども。いや、
これはほんま人に絶対よるわな。
そうやね、それを言いたかってん本当に。
だからお聞きの方で、まあ、流産とかね、死産とか、まあ、あるいはあの他のね辛い経験された時に、あ、ユミさんそうやってなんか別に大事な我が子赤ちゃん大事にみたいな、そういうのじゃなくてもっとフラットに考えてたん、じゃあ私もそうあるべきかもとは絶対思わんといてほしいよね。
違う、なんかもちろんなんかその愛してくれてありがとうってそういう思いで前に進む方も絶対いるから、
うん、それはねそうやって思ってらっしゃる人は絶対いると思うし、
これはもうマジで私だけの正解なの、
うん、
誰に押し付けるでもなく、これが不正解正解で世の中に決めてもらうものでもなく、
自分が決めること、
そう、ただただ私が決めた私の正解、
うん、
でその正解を引っ張り出した時にものすごく前に進めたの、
うんうん、
ようやく寝れるようになったし少し心も穏やかになってきたし、だからさカウンセリングってすごいのよ、こんな頭では絶対引っ張り出せへん回答が出てきて心が前に進んだから、これをしてくれるのが陽子さんのカウンセリングなんよ。
だからさ出てきた結論ってめちゃくちゃシンプルやんか、
うん、
なんかその結論だけ聞いたら、あ、そんななんか赤ちゃん自身もバイバイって言ってなんかお互い通りすがりでハイタッチした感じ、愛さないととかね大事にしないととかじゃなかったんやみたいなんて、まあ、割とシンプル
やし、シンプルだね、そこだけ引っ張ったら、
あ、そんなことなんてことかもしれんけど、それの本音というかに気づくまでにいろんなこう障害がやっぱあったやん。
そうそうそうそう、
当たるものこうあるべきっていう、
そう、
なんかその常識というか、うん、弓が思ってた常識がそれを気づかせへんようにもう、うん、茨というかさ、もうすごい覆い隠してたやろうし、他にももっといろんな感情、なんかその元気、ユミさん元気そうでよかったですになんかちょっとイラッとしてしまうとかいうモヤモヤとかさ、他のモヤモヤとかいろんなことがぐちゃってなってるから、まあそこまでやっぱり、悩みが深まってしまうというか、こうなんていうかな、入り組んでしまったら自分で気づくって結構難しいなって思うよね、うん、こう自分でなんか自力でどうにかできる、それをまあカウンセラーの人とかのこう助けも借りながら自分で気づいていくっていうプロセスがね、やっぱすごい体験よねって思うねどうですか。
じゃあから本当に前に進めるから敷居は確かに高く感じるけど、あの陽子さんは本当に愛が深い方で、
うん、
もう何をどんな自分の気持ちを喋っても大丈夫やから、もう安心してね受けてみてほしいなと、うん、ほんまに心から思います。
で、まあ、僕らがねご紹介できるのは陽子さんで、まあ、それは自信を持ってね、あの信頼できる方なんでご紹介できるんですけど、もちろん相性とかはあると思うんで、
うん、
まあ、会う人もいれば会わない人とかもねきっといるとは思うんですよ。でそういう時は、まあ、またそれはそれでね経験ということでまた違う方をお探しになってもいいかもしれんし、まあ、とにかくもしなんかちょっと興味はあるけどどうしたらいいかなっていう時は、まあ、僕らが一応ご紹介してるっていうところを一個こう寄り所にしてもらって、そのカウンセリングまず受けてみる、
うん、
連絡してみるっていうなんか一歩を踏み出してもらえたら、またなんかこう道がね、つながっていくんじゃないかなっていうのは思うんですけどね。
あ、ちなみにね、陽子さんのラジオでこの前放送されてた内容でねちょっとお話しされててんけど、カウンセリングを受けるか受けへんか悩んでて、それの話を聞いてほしいっていう人がいらっしゃるらしいねんけど、それは受けられへんっておっしゃってた。
あ、受けようか受けないかどうしたらいいですかみたいな。
そう、もうそれを聞くんがもうカウンセリングやから
もうそれカウンセリング始まってるから。
そうそうそうそう、そうやね、そうそうそう、それはできへんけどっておっしゃってた。
もう逆にそれ取っかかりでもいいけどな。
いやもうそうそう、
カウンセリング興味あるけど、いやでも敷居が高くて受けたくないんですけどっていう話し方
から、それからでもいいと思う。
でもそれがもうカウンセリング始まってるみたいな、
うん、そうそう。
いや多分ね最初入り口それでももう5分後ね多分違う話してる、
なってると思う、
ね、
なってると思うわ。
だってね、その例えば1時間カウンセリングがあって、1時間ずっとカウンセリングってどうですかねみたいな話で終わるとは到底思われもうそんな場じゃないから。
すぐ変わるね多分 ね、
もうね多分ね自分が話したい聞いてほしいことってもうあるから、うん、そういう時、うん、あ、聞いてくれるって思ったらもう話したくなっちゃうよね。
湧き出るよね、
湧き出ちゃうよね。
いや、ありがとうございました。で、私 の、 あの体験は以上なんやけど、うん、一個もう一個ね、あの素敵なレターがあったんで、それ最後にご紹介させていただいて終わりにしたいと思います。
はい、ナベトのネーム、あーちゃん、
あーちゃん、
あーちゃん、いや僕あーちゃんの方がちょっと好きなんで、あーちゃんでいいですか。
じゃあ合わせます、あーちゃん。
あーちゃん久しぶりです。なんかあーちゃんの方がなんかちょっと友達感ない。
あーちゃん、
あーちゃん、あーちゃんか。以前ピンクのイルカちゃんという名前で相談させてもらっていました。その説ありがとうございました。新規一点名前を変えました。
おお、こちらこそ、
ずっとラジオは聞いていました、うん、ありがとうございます。あーちゃん、実は転居騒動の後、旦那の転職が会社都合でなくなり、結局地元には帰れず今の土地にいました。相談して応援レターいただいたのですみません。いえいえ。その後2人目が今春に生まれ、生まれた子の先天的な病気や旦那の県内遠方への転勤など、いろんなことが相まって5月にメンタルが崩れました。そんな時、陽子さんのカウンセリングの紹介を聞いて受けてみました。実際に受けられたんよね、
うん、
勇気を出して受けてみてびっくり、人生観が変わりました。この半年、毎月のカウンセリングを励みに毎日過ごしています。今まで悲観的に考えることが多かった私ですが、実は大変を自ら背負い込むタイプだったこと、自分を大切に生きることを知りました。地元に帰ることにはこだわらず生きていくことにしました。嫌われる勇気も前読んでいた時とはまた違った気持ちで読めています。バイブルです。私のうじうじした質問に何度も丁寧に付き合ってくれてありがとうございます。今でも聞き返しています。また陽子さんに出会わせてくれてありがとうございます。3人のおかげで今の自分があります。お礼を言いたくてレターしました。これからも応援しています。はい、
あーちゃん嬉しいよ。ありがとうございます。
よかったですね。
嬉しすぎる。あのさ、カウンセリングを受けて自分を大事にすることを知りましたってあーちゃんおっしゃっていただいてるやん。めっちゃわかると思って。あ、
そういうことやな。結局自分が幸せに生きるっていうのはなんかそういうことやからね。
それをな、教えてくれるって言ったらおかしいけど、そう、知れるねん、カウンセリング受けたら。それや、
それでさ、だから最近の放送で自分ファーストとか、
いや、そうそうそうそうそうそう、
前本も紹介させてもらったけど、ラブ自分とかさ、
そう、
自分を大切にっていうのがかなりやっぱ大事やなって、もうこれが肝やなってつくづく身に染みてるので、いろんなところでちょっとそういうワードも出てきてるよね。
そうや、それのスタート地点カウンセリングやったわ、陽子さんの。
そうや、結局自分の人生やねんから、自分で幸せにならなあかんしさ、あかん、ならなあかんしっていう言い方もちょっと、
まあでも自分しかないからね、幸せにできるのって。
そうそう、誰かに幸せにしてもらうんじゃなくて、環境が幸せにしてくれるんじゃなくて、自分がどうね捉えるかっていうのね、 自分を大切にっていうのは自分の体も大事にせなあかんし、心も大事、気持ちとかね無視してこう塞いじゃうんじゃなくて大事に感じてあげるっていうところからなんやろうけどね。まあまあ良かったなって思いますけどね。
で嫌われる勇気、私ももう一回思って今思った、うん、確かに今読んだら全然捉え方違いそう。
まああれも結局そういうことやからな、
うん、はあ、ありがとうございます。
はい、まあ、という、ね、ことでちょっとカウンセリングね、あのまあたびたびカウンセリングの話題はしてたんですけど、改めてちょっと興味ある人とか、あるいは必要としてる人がこの一歩をね踏み出せたらいいなと思ってお話ししてみました。で、うん、僕らがご紹介できるとしたら、まあ、お友達、昔からのね、お知り合いでもあって、実際カウンセリングを受けた山下陽子さんをご紹介できるので、まあ、放送の説明欄にね、URL っていうんかな、陽子さんのページとかも貼ってるので、LINE でね気軽に渡辺夫婦さんの放送を聞いて連絡しましたって言ったら多分スムーズだと思うんで、うん、気軽に連絡ねしてみていただいたらなと思います。滋賀に拠点を構えているので、まあ実際リアルで会うってなると関西の人中心になるかもしれないですけど、遠方でもオンラインでね対話したりもできるので、っていうのと、陽子さんとコラボでねちょっとカウンセリングのことについてお話しした回もあるので、それも説明欄に貼っとくので、あ、どんな人かなって言って、お話の感じとかを聞いてもらって、また雰囲気もつかめると思うから、まあ、それをね聞いてからまた考えてもらってもいいと思うし、はい、まあ、ぜひぜひ。これね、冒頭で由美がさ、鴻上尚史さんの人生相談の本で、うん、その軽い怪我、
うん、
このレターいただいて人生相談にお答えしてっていうのは軽いなんか怪我とかに聞くみたいな言い方してたやん。で、同じく人生相談を新聞で連載されてた岡田敏夫さんが、うん、これまた人生相談の本で書いてたんは、人生相談はマッサージやって、
いい表現だね。
そのちょっとこう凝りをほぐす、
はいはいはい、
なんか調子悪いな、首痛いな、肩痛いなっていうのをちょっとこう揉みほぐしてあげて、うん、ああ楽になった、
いいねそれ
で、ほんまに骨折とかしてたら、うん、それは病院に行ってくださいって、
あ、そう
書いてて、いやだからほんまにそういう感じなよね、
うん、そうだよ。
だからこの人生相談もまあやっててこう意義は感じるし、こうこれでね、なんていうかな、こう前向きな気持ちになったりとかさして、今日も頑張りますって言っていただけるのはすごい嬉しいし、こうやってご相談いただいてねお答えするのはすごい楽しいんですけど、まあほんまにもう悩んでぐちゃぐちゃですっていう場合は、やっぱりこのレターだけではどうしようもないこともあるから、それはもうねカウンセラーの方とか頼っていただくと、まあ、なんでもっと早く行かんかったんやろと、
うーん、
いう風になるんかなって思うんで、ぜひちょっとね、敷居高い部分あるかもしんないけど、ちょっとその一歩はね踏み出してみてはいかがかなっていうふうには思ってます。
もう匿名さん見えへんし触れへんけど、お手手握る
お手手握る
お手手握って、大丈夫大丈夫、出汁がついてるよって今感じてください弓班が隣にいるから大丈夫、
はい、という感じで、今回の放送も終わりたいと思いますが、
はい、長くなりました、
はい、まあ、またご質問とかご相談とかあればね、コメントとかレターでいただければまた、お答えしたいと思いますので、引き続き、お付き合いよろしくお願いします。というわけで今回の配信は以上です。最後までお聞きいただきありがとうございます。このチャンネルをフォローすると最新の投稿を逃さずチェックできます。フォローは僕たちへの応援にもなりますので、まだの方はどうぞよろしくお願いします。またご相談も募集しています。あなたのレターは同じ悩みを抱える誰かの救いになります。ぜひお話を聞かせてください。さらにメンバーシップ限定配信の声日記では、普段の放送とは一味違うディープな話をしています。こちらもご参加お待ちしています。チャンネルの更新日は毎週日曜火曜木曜の夕方5時で、木曜日はメンバーシップ限定配信です。それではまた次回の放送でお会いしましょうな。